はい、今週も始まりました浮いてるラジオ。私林環奈と
伊達彩でお送りしています。
先週先々週に引き続いて二葉信弘さんにお越しいただいてます。
はい、こんにちは。
というか私たちが来ています。で、私たちが来ている場所がどこかというと、阿佐ヶ谷から徒歩8分ぐらいですかね。
オフィシャル的には阿佐ヶ谷駅北口から徒歩9分って言ってるんですけど、はい、でも大体ネットとか見ると徒歩約10分って書かれてます。
あのペンギンカフェさんに お邪魔してるんですが、そのペンギンカフェができるまでの話を前回前々回でちらっと出てきたんで、その辺詳しく聞きたいと思います。はい、それでお店の物件は決まって、そこから半年ぐらいかかってますよね。はい、
そうなんですね。
普通お店ってもうちょっと早く、
もっと早くするつもりだったんですけど、ある工務店に頼んだんですけど、まずいろいろ進行が遅い、スピード感が全然なくて、でもなんかメールとか送ってもなんか全然響かなくて、届かなくて、帰りが遅かったりとか、で挙句なんか何かありましたら連絡くださいみたいなことを言われて、いや何かありましたらじゃなくて、こっちいろいろ提案してるでしょって、全然帰ってきてないじゃん。で挙句、まあ散々時間かけた挙句見積もり出ました。え、僕が大体これぐらいの値段で、まあ、多少オーブするならまあ別にいいですよっていう、多少僕も安く見積もったことがあるんで、にしても倍以上 あの見積もりを出して、それで
ちょっと話聞いてたって感じですよね。
でそれはちょっとっていうことを、こんなことがあったっていうことをフェイスブック上に書いたら、僕のラジオ時代の同僚で今ジャジースポートっていう会社をやってるマサヤファンタジスタっていう DJ であり音楽プロデューサーであり、なんかこういろんなことを壁登ったり山登ったりとかいろんなことしてる人がいるんですけど、その元同僚が二葉さんよかったら相談に乗りますよって言って、なんでこいつが相談に乗ってくれる、まあいいや久々に会いたいしと思って、で会ったところ、ジャジースポートでも工務店部門みたいのが一応あって、
ジャジースポートって要するにスポーツ関係の会社
ということでもないんですけど、なんかでもスポーツイベントをこうプロデュースしたりとか、壁をボルダリング、とかのイベントプロデュースしたりとか、あとシネマなんだっけ、ちょっと忘れましたけど、映画の寿司の
シネマアミーゴ、
シネマアミーゴとかあの辺とか、関わってたりとか、あといろいろ白川郷でイベントをやったりとかして、でそれで設営とかするのになんか大工仕事が増えていって、でそれで大工仕事得意な人がいて、大工さんやりながらなんか DJ やったりとか、そういうような人とか結構いたりとかして、
じゃあそのイベントとかの大道具さん的な役割が工務店に、
まあなんとなくそんな感じじゃないですかね。あんまり僕もよく分かってないんですけど、でもまあカーペンター部門看板出してないんだけどあって、でそれで彼らの会社五本木にあるんですけど、ここは何社かシェアしてて、ちっちゃい会社が、で隣のデスクが内装デザインの会社の人が2人でやってるところで、すごい今いいデザイナーなんで、よかったらそこ、こんなこと言っちゃあれなんですけど、ぼったくの見積もり書をちょっとお借りできますかって、それでちょっとこれが正しいか正だとか精査してみますって言って、それでこれはちょっとひどいですねっていう、これはやめた方がいいですよって言って、でまあこれがこういうことで、こういうコンセプトでお店作りたいんだけどっていうことをやったら、じゃあよかったらうちらとやりましょうよって言って、彼の会社のシェアしてるオフィス の、はい、まあ、その隣のデザイン会社っていうところのデザイナーさんがやっぱりミュージシャンで、トーっていうインストのポストロックバンドとも言われてるんですけど、まあ、トーっていうよくフジロックとかやったりとかしてるんですけど、そのギタリストでデザインしてる、してる人が、はいはい、でその彼にペンギンカフェオーケストラの CD を渡して、はいはい、この CD に入ってる曲が BGM で流れて似合う合うデザインにしてくださいっていうリクエストを、はいはい、
ちなみにその元々の工務店はそんな言っても全く響かないような人たちなんですよね、きっと、
うん、
そういう音楽を
あんまりそう響かなくて、ちょっと違うなっていう、ね、
あのね、私もいろいろ何回かリフォームしてるじゃない家、本当にね話通じないと
合う合わないって
本当にあんのよ、
でその音楽で話が通じるっていうのがすごく、はいはい、 ありがたくて嬉しくて、
感覚で言ってるものの場合ってなかなか説明が難しいから、
空気感の共有
だもんね。あの感じって言って分かってくれなかったら、向こうからいろいろ言われるけど、そうじゃねえんだよみたいな、
なんか資料で提供できないもんね。なんか減ってきた人生の
こういう感覚ですって。
そう
で、そのマサヤファンタジスタも一緒にチームで仕事したことはなかったんですけど、割と仲が良くて、それで双子さんにダサいことをやってほしくないんでとか言ってくれて、なんて男前な。で、まあこっちの予算内に大体収めてくれて、でも自分が想像以上のいいデザインにしてくれて、
すごいおしゃれな空間ね。
本当ありがたいなと。クオリティはどうであれ、昔の仕事をちゃんと一応真面目にやっててよかったなと思って。
あ
ちゃんと人間関係とかね、
クオリティもちゃんとやってたと思うよ。
区切りもせずにね、ちゃんとね。
だってあの結婚パーティー見て思ったもん。
こともないんだけど、ね、ありがたいなと思いました、ね、
どこで生きてくるか分かんないんだよね、人間関係。昨日もちらっとそういう話になったけどね、常に行き来してる人じゃなくて、ちょっとなんか知ってた感じとか、遠い感じの人からもたらされるものはあるねっていう話よね。
一瞬ねスイッチ押す瞬間がハマる時があるっていうか、
そう、意外なところからね、助けてくれたりとかね。
これ全ての人に聞いてるんですけれども、双葉さんが考えるその、今思うとあそこが分岐点だったなみたいなのってどこですか？
多いから、
多いから、
なんか大きい分岐点が
そう、そう、分岐点はそういくつか曲がり角があって、はいはい、そのために分岐点あると思いますけど、はい、やっぱり今のこのペンギンカフェオープンするにあたっての分岐点は、前に住んでた横浜の博楽にコーヒー文明さんっていう喫茶店があって、そこを心地よいなって思った時かもしれない。でそれでペンギンカフェオーケストラっていうイギリスの楽団が好きで、そこからペンギンカフェって名前つけたんですけど、コーヒー文明さんに通い始めた頃に初めてペンギンカフェオーケストラの CD を聴いて、ペンギンカフェオーケストラが流れる喫茶店があったら入ってみたいなって。でもし仮になんとなくここのとこかで自分が喫茶店オープンするんだったら、ペンギンカフェっていう名前でオープンさせたいな、それでコーヒー文明さんみたいな喫茶店でやりたいなっていう風に思ったんで。
それ何歳ぐらいの時ですか？
32、3ぐらいですね。まだラジオギリギリやってた頃ですね。ラジオ
32ぐらい。お
寿司屋さんの前ですね。その時はまあ全然自分で独立するなんて考えてなかったんで、寿司屋さんを辞めるって決めた時に、
そういえば、
自分喫茶店やってみたかったなっていう、コーヒー文明さんみたいな喫茶店があって、でペンギンカフェオーケストラを流れるペンギンカフェっていう名前にしたいな
って。すべて叶ってるじゃん。すべて叶ってるじゃん、この人。
そのモデルがあるって大事なんだなって聞いてって思って。
さっきのマサヤファンタジスタのことじゃないですけど、やっぱり人の出会いっていうのはありがたいなって思うのが、自分もコーヒー文明みたいな喫茶店やりたいって思った時に、阿佐ヶ谷にコーヒー文明を出したいんですけどって、相談
したら、のれん分けみたいな感じで、
のれん分けってか、何でも教えますから何でも聞いてくださいって言ってくれて、で経営ノウハウとかいろいろ教えていただいて、
すごいあれだね、太っ腹な人だね。
そういう双葉さんみたいな人を待ってましたって
言ってくれて。何歳ぐらいの方ですか、その人は？
今50かな。
じゃあ結構、その人も若い時から。
でも10年ぐらい前にコーヒー文明オープンしたんで、この間10周年迎えたとか言ってたんで、
じゃあもう本当にできてすぐぐらいの時にその喫茶店に行ったってこと。
そうですね、近所だったんで。
そのコーヒー文明さんみたいなお店をとか、この音楽が似合うとか、そのやっぱり具体的なイメージがあるのが、
そうですね、
すごい強いなって、
やっぱりイメージできないと実現しないけど、イメージができると近づくんだね。
イメージできるほど好きなんだなっていう、
それもね、
好きなものがあるっていうのが。
でも自分で、ね、この店をデザインしたわけじゃなくて、やっぱりそのデザイナーさん、いいデザイナーさんと出会って、いい工務店というか、ジャジースポートの協力があって、でそのお店の運営に関してはコーヒー文明さんがあって、やっぱお寿司屋さんの時も全然無駄じゃなかったなと思うのが、 っぱり接客だったりとか、うん、そうお店を回していく上での本当基本的なこととか、うん、やっぱお寿司屋さんから学べた部分、
確かにラジオディレクターでからいきなり接客は難しいもんね、
う
ん
う
ん、
だからラジオディレクターからいきなりカフェだと、うん、その飲食の仕事とオーナーっていうのを一度に両方だけど、一回寿司職人挟むと飲食のオペレーションが身につく。
あ、そうですよね、
なるほどね。
あともう一度お寿司屋さんで、まあ、店長とかやってたんですけど、うん、それで飲食の経営について学んだ部分もあるんで、うん、こういうことをやったら儲からないんだなっていうことが分かって、じゃあその逆を全部いけばいいんだなっていうことで、失敗も、
それ大事だね。
そう、ちょっとあの失敗店舗を任されたことがあって、うん、でも1年ぐらいでそのお店は終わっちゃったんですけど、うん、その失敗店舗から学んだものは大きかったなと思いますね、
うん、ちなみにそのやったら儲かんないよって何ですか？
大型店とかあのチェーン店とかと競合する、うん、競合してあそこの値段に合わせてうちも安くするとか、うん、うちも駅前でとか、
やっぱり値下げは目先のことで、うん、結局最終的にあんまり幸せにならないパターンだ、ね、
相手の土俵に乗っちゃってるとね、それは資本力を基本、
そう相手の土俵に乗らない、
うん、
そ
う、
そうです、そこですね。
じゃあ私たちも大手と競合しないように頑張ろうね。
全然
してないから
、毎回15分すら守ってない。
そう、やっぱり個人店とか一人だけの戦い方ってやっぱりあるんですよね。
はいはい、うん、
チェーン店とかとと同じ戦い方をしちゃ負けます、うん、まあ、でもそういうこともやっぱり自分の失敗店舗から学んだこと、うん、あとコーヒー文明さんから学んだ、
はいはい、
コーヒー文明さんもやっぱりそんなことを思ってて、やっぱ差別化を図るっていう、やっぱりね、例えば自前とかにあるそこそこ安い値段でオーダーしたらすぐ出てきて、そこそこ心地よい空間っていうだけじゃなくて、そこを嫌う人もやっぱりいるわけですから、ニッチまでいかないですけど、そういった駅前の店舗を苦手としている、そのあの喧騒から避けたい人の受け皿になるようなお店を作ったつもりではいるんですけど、
ね、いや本当そう思いますね、うん、ちなみに双葉さんが思うペンギンカフェの強みっていうか、ここは駅前のチェーンとは違うよっていうどのあたりですか？
いや、居心地がいいところだと思います。
あ、そう、ね、あの席の間もゆったりしてる、
ゆったりしてる、
やっぱり本当デザイナーさんが本当うまく作ってくれて、やっぱりなんか狭いテーブルに置かれて、で席が結構詰まっててとか、やっぱ落ち着かないじゃないですか、
隣の話が全部聞こえるとかね、
で通路も狭かったりとかする、やっぱ通路とかやっぱり広めに、幸い広めの物件が取れたっていうのもあるんですけど、はい、割と大きめのテーブルでゆったりと、まあ、作業パソコンで作業なり、ゆったりとコーヒー飲んだりとか、
ここ Wi-Fi ありますしね、
Wi-Fi あります、電源もあります、
だからあの仕事する人とかには良さそうな感じだし、あとテーブルとかを移動させたらちょっとしたイベントとかできそうな気がね、はい、あります。
前阿佐ヶ谷ジャズストリートっていう阿佐ヶ谷の音楽イベントがあって、そこでイベント期間中に清志小林さんっていうウクレレのアーティストの人を呼んで、ここでライブやってもらったりとかもします。それはもう全部テーブルとか
とかして、
はい、
結構入りお客さん入りそうですよ ね、
50人ぐらい入ったかな結局。
ウクレレで今ちょっと思い出したんだけど、はい、マムちゃん来たじゃないですか。
あ、マムさん、ドクマムさん
です。ドクマムさん のラジオの収録がここであって、
生放送、はい、
あ、そうそう、その生放送だ。あの時何人ぐらいここ入ってましたっけ？
あ、でも40人ぐらいいたんじゃないですかね。まあ、あと入りきれない人が外にたくさんいらっしゃいましたし、そう、ま、さっきのこの間のパッキャーの話ではないですけど、もうマムシさんのことが好きでしょうがなかったんで、
また顔変わりました。
マムシさん呼べて幸せでした、ね、
だってマムシさんから結婚お祝いのメッセージをもらってて、ね、
ビデオ収録メッセージもらって、それで結婚式で流させてくださいって言って、それだけで全然良かったんですけど、マムシさんすごいのが、生放送あった翌々日ぐらいに事務所の方から電話あって、マムシの方から祝電を送らせてほしいっていうあのことを言われたんで、式のひどいとか教えてくださいって言って、
すごいでしょ、
すごい、
だから、ね、仕事で来ただけなのにね、
いや本当に、
ね、なんて人なんだ、
いや本当にそう思った、
一期一会っていうことをこれほど体現してるとは、
人柄がすごい、
そうそうそう、
だってラジオの公開生放送終わった後も40分ぐらいここでね、話して、ね、その来た人に対して、
して
、本当に一人一人のことを大切にしてる感じですよ ね、それを40年間でしたっけ、
48年、うん、それ
ぐらい、うん、ずっとやってんだもん、ほぼ毎日
今月目ですね、はい、やっ いやもうラジオ界の鉄人ですよ。
いや本当体内年齢は何歳って言ってありましたっけ、あの時40歳ぐらい
何言ってました、ね、
本当年齢は81歳だけど、う
ん
うん、血液年齢が、う
ん、なんか40いくつか、うん、30
すごい若かった
ってましたよね、うんうん、やったら元気ですね、あんなじじいになりたい、ね、
結構、うん、なりそうだ
った、うん、なれると思います。
いやもうまみさんみたいな喋ってはなれないですけど、ああいうことはなれないですけど、うん、でも本当一期一会を大切にするような、やっぱあと弱い障害を持った方に対してのこう心配りだとか、そういったことをね、自分もじじいになったら、じじいじゃなくてもいいんですけど、ね、ちゃんと慈しみを持ってね、
はいはい、
やれたらなとちょっとね、まみ、あ、さんのことを見て本当思いましたね。
ね、
本当かっこいいです。
いや本当に
まみさんの話はまたちょっとね、うん、身を乗り出して話してしまった。
そうそう、だってここの壁の周り全部にまみさんの窓の、ね、外側に向かって、うん、
あ自分ポスター作って、
そうそうポスター貼って、
ウルトラマンも勝てなかったゼットンを倒した伝説の科学特捜隊嵐隊員がやってくる、
その周りのここに通ってる人たちにね、うん、あのアピールというか、うんうんうん、多分そのポスターは無職中に練習したイラストレーター
で、あそうそうイラストレーターでねそういったね、無職期間中もね、一日何か一つ店のためになることをやろうって言って、うん、Excel の本買ったりとか、うん、イラストレーターの本買って練習したりとか、うん、そういうことをやってたんですよ。
建設的な無職、
本当にね
先輩だった ね、
スケジュールがあるもんね、うん
いやないスケジュールはないです。もうゴロゴロしてました、うん、でもうどこどこ良かったよって友達が言ったら、うん、あじゃあそこ行ってみようって言って、うん、翌日ぐらいにフラッと旅で、うん、直島とか行ったりとかフラフラ旅に、ね、すぐ出たりとかね、うん、楽しかったな。
これだけ夢を叶えてきて今後やりたいことは何ですか、
うん、とりあえず今はペンギンカフェまだ2015年の12月にオープンして1年半ちょっとしか経ってないんで、うんまあ、このお店を潰さないように、うんでまあねこういうのって、まあ、どうなるか分かんないですけど、うん、でも細くでいいから長く続けたいなと、うん、それで阿佐ヶ谷の喫茶店の選択肢の一つとして、うん、朝ペンギンカフェってお店ちょっと歩くけど、はい、あそこいいよねって、うん、こう阿佐ヶ谷の皆さんに認知していただけるように、うんうん、それ駅前のお店とかもいろいろあるんで、それも別にそこはいいんですよ、
う
ん
う
ん、
わざわざ来たいお店ってい
うこと、そうですね、はい、そんなお店を続けていきたいなと、はい、あと結婚生活がちゃんと無事にね、はい、大きな喧嘩とかしないように深刻な喧嘩とかをしないようにねしていきたいなと思います、
はいはい、両方とも、ね、応援してます。
ありがとうございます、はいまあ、でも人生何が起こるかね分かんないですから、はいまあ、楽しんでいきたいと思います。
はい、じゃあ3週間にわたってお送りしてきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。